はい、皆さんこんばんは。現役サラリーマン韓国コーチの別所隆です。最近はフリートーキング会とか、あとドラマの勉強会以外にもコミュニティのメンバーをつなげるっていう意味で学習者同士の SNS とかを作ったりもしてます。でちょっとそことも関係してくるんですけど、今日話していきたい内容っていうのは、そのどうやってその韓国語の会話というのを勉強したらいいかっていう話です。で一応ツイッターでは、皆さんにシェアしたんですけど、ある一人のメンバーの音声をシェアしたんですね。でその方っていうのが、韓国語を勉強して1年経ったぐらいなんですけど、初めは本当基本的な動詞を知ってるぐらい、かだとかもっだとかそれぐらいを知ってるぐらいだったんですけど、もう今は結構皆さんびっくりするぐらい喋れてる音声だったんですね。でどうやってその方がそこまでの韓国語の会話力を身につけたかっていうのをちょっとシェアしながら話していきたいと思います。でもちろん、人によっては違いは当然あると思うんですよね。同じ勉強の仕方をしたとしても、ただ一つのその事例として聞いていただければなと思います。でまず、一番基本的というか大切なところから話していきたいと思うんですけど、まず一つ目が、毎日その音声、要はその音ベースの、アウトプットをしっかりするっていうのがまず一番大切なところです。でその方にはまずしてもらったのが、教科書を買わないようにしたんですね。買わないように言ったんですよ。なんでかっていうと、教科書って結局目からのインプットの方に時間割くことになるんですよ、結果的に。なんで、それだとやっぱりその方も会社に通っているんで時間がないんで、非常にもったいないと。でいうことで教科書は買わないようにしてもらいました。でその代わり、僕がもう皆さんにシェアしているその本当に必要なその単語と文法、つまりクイズレットなんですけど、を使ってもう毎日その聞いて発音して聞いて発音してと。で初めは日記ではなかったんですよ。で初めは日記当然できないんで、初めのうちはそのクイズレットを実際にその音声でアウトプットしてもらって、それを僕に送ってもらうという形をとってました。でいつも僕メルマガでお伝えしている通り、クイズレットにある僕が挙げている文法とその単語を使えば基本的な会話っていうのはできるので、ある程度その方も、慣れてきたら、その組み合わせ、文法と単語を組み合わせて短いフレーズでいいんで日記をじゃあつけてくださいと。でそれを音声にアウトプットして、僕に送ってくださいねっていうのを始めました。で多分その方は多分300回ぐらい送ってると思うんですよね、僕に。で結局もう会話の勉強方法っていうのはすごい単純なんですよ、方法論的にはですね。単純に毎日日記を書いてそれを音声でアウトプットするというのがもう本当答えなんですよ。でまずその方を見てて本当に思ったのが、毎日続けるっていうことがすごいまずそもそもできないですよ、普通の人はですね。でそれはもう僕もそうで、僕も語学はいくつか勉強したんですね。でも毎日勉強するっていうのができたのはもう韓国語以外でなかったんですね。なんで英語とかも毎日勉強する、した方がいいのは分かってるんですけど、やっぱできないじゃないですか。なんでそれをできるようにするっていうのがすごい難しいと思うんですよね。でその方の場合は、毎日アウトプットでも本当に体調悪い時が本当に一日も欠かさず送ってくれてたんで、それがまず一番の秘訣だったと思いますね。で毎日続けるっていうその基本的な姿勢があった上で、次またその勉強方法とかいう話になるんですよ。例えばそのアウトプットを音声でするとかですね。なのでまず基本は、その毎日続けると。で次に自分の目的に合った勉強方法でアウトプットするとっていうことですね。で、次にじゃあどうやって毎日続けられるのっていう話にちょっと移っていきたいんですけど、 基本的に、まあ、僕がその英語の勉強とかに関しては毎日続かなかった理由が、まあ、アウトプットする相手がいないからだったと思うんですよね。で、要はその教室とかそのテキストとかそういうなんか本当のそのリアルで使うシチュエーションがないところで毎日勉強するっていうのはすごい多分難しいと思うんですよ。で、少なくとも誰かが、まあ、見てくれたり隣にいてくれればアウトプットちょっとやろうかなって気になるかもしれないんですけど、なんで、僕がその、まあ、その子も含めコミュニティのメンバーに基本的に勧めたりやってねって言ってるのは、まあ、僕にそのアウトプットする場、僕をですねアウトプットの場に使ってくれてくださっていいですよという形でやってます。で、特にそのツイッターで上げた方の場合は、まあ、僕がもうほぼ毎日音声聞いてたんで、やっぱり聞いてくれる人がいると思うとやっぱり頑張れるっていうのはあると思いますね。なので、そういう環境があれば比較的モチベーションが続きやすいかなっていうのは、この1年半ぐらいやってて思いました。で、まあ、実際でもそれでもなかなかきついとは思いますけど、やっぱり一人よりは全然良かったと思います。で、あとはその実際に音声を聞いてくださった方から、質問があったんですけど、その使ってる文法がすごい、自分たちが使えない文法を自然と使ってるって話があったんで、そこもちょっと、コメントしていこうかなと思うんですけど、基本的に僕のコミュニティのメンバーの人たちには、その次はこの文法を覚えた方がいいですよとか、これは日本人の人がなかなか使えない文法なんだけど韓国人はよく使うんで覚えた方がいいですよって言って、その人が覚えた方がいい文法っていうのを基本的に僕が、まあ、時々言ったりとかしてるんですよ。で、それがやっぱりないとどの文法を覚えたらいいかっていうのはよく分かんないんですよね。で、テキストだともうなんか1ページからその1課から例えば15課とか16課までにある文法をなんかこうさらっと舐めるようにこう勉強しちゃうんですけど、それだと結局じゃあどれ使うのって話になるんで迷っちゃうんですよね、やっぱり勉強している人が。で、その辺は僕が結構例えば、まあ、単語もそうなんですけど、この単語はまだ覚えなくてもいいよと、この単語を覚えるぐらいだったらこっちの方を先に覚えた方がいいと思うよと。で、その人がまだその覚えてない単語っていうのは絶対いっぱいあると思うんですね、まあ、僕も含めて知らない単語とかいっぱいありますけど、やっぱりその段階があるん で、その段階自分に合って次のステップだとしたらこの単語を覚えた方がいいよとか、この文法を覚えた方がいいよって言ってアドバイスして、で、基本的にそれを使って日記とか書いてもらったりとかするんですね。なので、そういうのがあったんで、あとその方がやっぱりその教科書じゃなくてその歌とかが好きだったんで、歌詞を使って勉強とかしてもらったんですよ。まあ、してもらったというか、それ自主的にしたんで、で、それも、その方がその好きな歌を聞いて歌詞を訳して送っ、その結果を僕に送ってきた時に、じゃあこの単語とこの単語はちょっと覚えてみようかとか、要は歌詞だと一からその初めから最後まで覚えててもやっぱりその全部使うわけじゃないので、なんで、それだとやっぱり非効率なんですよね、全部覚えても実際の会話で使えないんであれば。なんで僕の方で、この単語とこの単語を覚えようかみたいな感じのアドバイスはしたりしてました。教科書は本当に使わないで勉強した方が実は会話が伸びるっていうのは見てて確かに思います。もちろん、まあ、頭の整理をするっていう意味であればあった方がいいんでしょうけど、まあ、インターネットで調べれば出るんじゃないかと僕は思うんですけどね。で、本当にその例えば今日はこの日記を書くとか、今日はこの、例えばフリートーキング会行ってこの話するっていう、そのはっきりした目的があって、そのじゃあ文章、その自分の言いたいことを伝えるためにどういう文法がいるのっていう、そのピンポイントで調べた方がいいと思うんですよね。その方が自分からその文法とか単語とかっていうのを学ぼうとしてるわけじゃないですか。で、教科書って逆なんですよね。もうなんか教科書に書いてるやつを覚えていく、なんでそれを覚えていかなくちゃいけないかよくわかんないと、教科書に書いてるからとっていうのがかなり、その能動的に勉強するのと結構受動的の大きな差が僕はあると思ってるので、まあ、その方の場合はテキストなしでやってもらった結果、まあそこまでうまくいきましたね。 で、発音に関してはちょっと僕もよくわかんないですね。その子もともとっていうか発音は結構良かったんですよ。で、多分なんですけど、やっぱ歌とかを聞きながらやってるのが影響してるんじゃないのかなと思うんですよね。で、歌とかを聞きながら、そのネイティブの人たちの発音とかを、耳に聞いて、で、聞こえる発音っていうのは基本的に自分もできる発音になっていくんで、そういうのが影響したんじゃないのかなとは思います。発音に関しては僕がすごいなんか、アドバイスしたりとかっていうのは大きくはなかったです。まあ、たまに聞いて、ここ聞き取りづらいんで、もう一回言ってくれはやってますけど、それはもう他のメンバーもやってるんで、で、その方はすごい発音は確かにいいと思うので、まあ、多分歌とかは関係してるのかなという感じはしました。で、ちょっと整理し、ちょっと長くなってきたので、一回ここで整理すると、要はまず、会話を伸ばしていきたいっていうんであれば、もう基本のベースとして、まず、もう毎日勉強するっていうのが基本のベースになります。で、ただ、その1時間とか2時間とかやる必要は基本的になくて、その学びの習慣をまず身につけるっていうのがまず一つのポイントです。で、それが、できるようになるっていう前、なったっていうその前提で、じゃあ次に、じゃあ勉強法はどうですかっていうステップに入るです。なんで、いくら勉強法が良くても毎日やんなかったら身につかないっていうのはあります。で、まあ、社会人の人は結構辛いとは思うんですけど、で、そういう意味で、自分の好きな、教材を使って勉強した方がいいと思いますよ、と思います。まあ、その方の場合は歌でしたよね、と。で、そこで毎日、こう、まあ、勉強と思ってるのか遊びと思ってるのか、ちょっと微妙なところですけどね。で、毎日その韓国語に触れるようになって、じゃあ自分の、目的に合ったそのアウトプットの方法、会話だったら音で。で、できれば日記とかの方がいいですね。なんでかっていうと、日記で使った表現っていうのはそのまま、韓国人と話すときに使えるフレーズになるからです。で、次、それができた上で、できればそのアウトプットも他の人にした方がいいですよと。で、やっぱフィードバックがあるかないかっていうのは結構モチベーションが変わってくるんで、そこは僕個人としてはすごい大切だなと思ってます。で、表現とかもできれば、次は、この表現がいいよとか言ってアドバイスしてくれる人がいれば、なおいいですね。どの文法とかどの単語を次に覚えた方がいいのか、で、逆にどの単語とどの文法はまだいらないのかっていうジャッジが、判断ができないので、そこら辺はちょっとアドバイスしてもらえる人がいたら多分いいと思います。っていう感じかな。はい。で、一応最後に、今僕が新しく挑戦している内容のその韓国語学習者だけのその SNS についてちょっと簡単に話したいと思うんですけど、まあ、基本的に僕がやってるその新しく作ってるイベントであったり、そういう場っていうのは、その今のメンバーの悩みを解決するために作ってるんですね。で、フリートーキングももともとは、僕、まあ、クラスとかもやってるんですけど、そのクラスで、会話の練習してるメンバーが、その新しい、要は会ったことない人たちと会って、韓国語を使う場を作んなくちゃいけないなと思ったんですね。というのも、やっぱりもちろん教室で間違ってもいい環境で、知ってる人たちと安心していろんな、韓国語の練習するっていうのも大切なんですけど、あんまり慣れてくると実践とちょっとかけ離れちゃうんですね。で、実践にかけ離れちゃう、実践とはかけ離れるっていう意味は、やっぱちょっと緊張感がなくなったりもするんで、なので、そういうもう知らない人とも話ができる場を作ろうと思って始めたのがフリートーキング会なんですね。で、まあ、今ではなんかすごいちょっと大きくなっちゃなって、まあ、いい意味で大きくなってますけど、初めの、きっかけ、始めたきっかけはそんな感じです。で、今、SNS を作ってるのは、2つ理由があって、1つは、まあ、僕が東京に住んでるんですけど、東京以外の人とはなかなか一緒に勉強できない、要は使う場所を一緒に作りたいと思ってるのになかなか、地理的な条件であったりとかできないっていうのが結構ちょっと僕の中ではわだかまりがあったので、それをなんとかオンラインで解決したいなと思って作ったのと、次にさっき言った、 まあ、1年間その方とやってきて、やっぱりアウトプットってすごい大切だなと。でその方法も、やっぱり音のベースのアウトプットで、しかもフィードバックが得られる環境っていうのが大切なんだなと。毎日韓国語に接することがすごい重要なんだなと思ったんで、そういう場所をオンライン上で作っていければなと思ってやってるのが、今の現状です。で、まあ、3ヶ月以上前から準備はもうしてって、準備というかスタート切ってるんですね、ゼロ期が。で、今ゼロ期の方々と一緒にやってきた内容を反映して、1期を1月からスタートしている状態です。で、まあちょっと1期の方々ともまたやっていつつ、その、まあ改善点とか多分たくさんあるので、多分じゃないですね、たくさんあるので、それを反映してまた2期の募集とかもやっていこうかなと思ってます。うん、っていう感じですかね。で、まあ、もし、その、SNS、韓国語学習者のその SNS に関して、まあ、興味がある方がいれば、まあ、メールとかでなんかコメントいただければ、今は募集は大きくは、公開はしてないんですね。っていうのも、まだその、テスト期間中、テスト運用中で、できれば、僕がその直接会ってたまにサポートできる人の方がいいのかなと僕は勝手に思ってるんですけど、というのもやっぱりそのたまには会って、あ、どうですかとか しないとダメなのかもな、まだと思ってるところがあるんですね。で、まあ、もちろんその遠方の方でいやいや大丈夫ですよと、そのオンライン上のそのサポートだけで大丈夫っていう方も多分いらっしゃるとは思うんですけど、ちょっとまだ僕が不安で今は会ったことがあって、なるべく僕の今近くにいる人に限定してやってる状態です。で、しばらくやってうまく回るようになってきたら、もちろん当初の目的通りそのどんどん、その輪を広げていこうとは思ってます。まあ、今回は結構だらだら長い話になっちゃいましたけど、まあ会話を使うその勉強のそのステップ、まあ、基本的なと思う、本当なんかすごい当たり前の話だったとは思うんですよね。で、その当たり前のことをやることと、それができる場っていうのを今作っていこうと、みんなで頑張ってます。で、まあ、皆さんのおかげでコミュニティも結構大きくなってきてます。メルマガも、800名登録者が超えたんですね。超えたかな？まあ、700名、800名弱はいますんで、まあ、皆さん読んでるわけではないと思いますけど、まあ、少なくとも皆さんがそれで興味を持っていただいてるってこと自体がすごいありがたい話ですし、まあ、実際に足を運んで勉強会とかフリートーキング会とか来てくださってますし、SNS の方も登録してる方、してくださる方も実際にいらっしゃって、今のところすごい皆さんのおかげで順調にいってる状態です。まあ、今後とも学んでそれを使う場を作っていければなと思ってますので、今後とも、まあ、個人力といいますか、興味を持って見ていただければと思います。以上です。では、皆さんも韓国語の勉強を頑張ってください。以上です。